今日はウッディさんに来ていただきました。ウッディさんと部品さんと、私岡ですね。で、ちょっと最初にウッディさんの自己紹介を簡単にしていただきたいと思います。はい。
はい。ウッディと申します。今、電子部品のメーカーで研究職を、まあ、9年ぐらいやってて、出身は、基礎校を修士で出てます。で、まあ、大学時代はマルチフェロとか、そういう固体物理みたいなことの実験系の研究室にいて、うん、まあ、会社入ってからは、材料開発みたいなことをやってきていますね。で、
はい、
今、昨年、子供が生まれて、今ちょっと、三人で楽しく暮らしているところっていう感じです。
めっちゃいいですね。はい。実は僕も部品さんも初めまして。
そうなんですよね。部品さんも、はい、初めましてなんです。部品さんとツイッターで繋がったのが今年の頭ぐらいでしたかね。
そうですね。多分それぐらいかなと思います。
ですよね、はい。なので、いや、こんな、ところにお呼びいただいてという感じなんですけど。
いやいや。いきなりお呼びしてしまって申し訳ありません
で
した。
いえいえ、とんでもないです。あ、なんか、もう、ポッドキャストそんな普段から聞いてるわけじゃなかったんで、その、イッチーさんの回とかを、はい、こう、つまみ食いで聞いて、あ、こんなあるんやって感じで、聞いてて、面白いなと思ってたんで、うん、はい。呼んでもらえて光栄です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。じゃあ、まあ、早速ですが、最初研究関連の話をじゃあ、ちょっとお聞きしたいかなと思いますね。大学院の研究と、はい、まあ、今メーカーでされてる研究とありますけど。
そうですね。
大学院の方からじゃあ、ですかね。
大学院の時は、まあ、ラボは、教授がマルチフェロイクスを専門にしてて、で、うん、当時の准教の先生が X 線解説、まあ、ちょっと特殊な X 線解説をやってるような、実験系の、物性実験の研究室を、
はい、
に所属してました。で、修士2年だったんで、2年間、まあ、基本的には、単結晶を作って、物性を測って、あとは、スプリングウェイトで、ちょっと特殊な放射光の解説実験みたいなことをやってましたね。
まあ、部品さんとかも、まあ、似たような、物性実験としては同じような感じですかね。
そうですね。やってることは大体、一緒ですね。単結晶を作って、その物性を測って、で、時々、その放射光施設とかも、利用して、
部品さんも放射光を使ってたんです、
うん。はい、親近感ありますね。
まあ、ただ興味ある、その、物性っていうのは、部品さんは超伝導ですけど、ウッディさんは、磁性ですか？
そうですね、マルチフェロイクスって言って、誘電性と磁性がこう共存してるみたいな、材料系で、うん、まあ、ラボのメインテーマは、その、電気磁気効果って言われるものを対象としてました。なので、普通、まあ、共有電体とかだと、有電性は電場で制御して、磁性は磁場で制御してっていうのが一般的なんですけど、このマルチフェロイクスっていう材料だと、電場で磁性を制御したりとか、磁場で、有電性を制御したりできるので、そういうのを使って、まあ、新しい機能をっていうのが、まあ、大きなテーマみたいなもので、
うん、
まあ、そういうような材料を扱ってましたね。
有電性っていうのは何でしたっけ？
はい。まあ、磁性は、まあ、スピンがこう揃ったら強磁性っていうのになるんですけど、うん、有電性は結晶の中で、まあ、強磁性と同じように、スピンではなくて、分極って言われる、まあ、プラスとマイナスがパカッと分かれて、
はい、
だようなものですね。が存在していると、まあ、共有電って呼ばれるような状態。まあ、強磁性に対してですけど、っていう状態があるんですけど、 一般的にはそれらの二つっていうのは、お互いに、なんていうんですかね、磁性持ってたら誘電性は持ってないというか、あんまりも、発現しないし、誘電性が大きいというか、材料っていうのはあんまり磁性を持ってないっていうのが、まあ、うん昔、うん、の、まあ、常識みたいな感じだったんですけど、それが、まあ、磁性を起源にして、共有電性が出るっていうような材料を、まあ、うちの元ボスが、発見してというか、うん、まあ、そういう材料を見つけて、まあ、そういうのを、研究対象にしてるっていうような、実験室で、研究室でしたね。
誘電性って、なんかコンデンサーみたいな、
は
い。
あ、そうです、そうです。コンデンサーの中に、使われてるような、
うん、
まあ、チタン酸バリウムっていう材料が、共有電を示す材料で一番有名なんですけど、はい、あれは、チタンの変異、まあ、チタンが結晶の中で、まあ、なんか二つ安定な点があって、うん、片方にいると、まあ、その安定な点のどっちにいるかっていうので、まあ、共有電分極っていうのが、まあ、定義されるというか、ものなんですけど、そういうのって基本的には、まあ、チタンって磁性持たない、まあ、仮数にもよりますけど、まあ、磁性持たないような、うんうん、いうので、典型的な元素なんですけど、例えばマンガンとか鉄とか入ってるような系で共有電性ってなかなか出ないんですけど、うんうん、そういうのを、まあ、そういう材料でも、磁気構造をうまく使ってやると、共有電が出るっていうことが知られていて、まあ、そういうものをもっとうまく使ってやれば、例えば、共有電って、まあ、プラス P とマイナス P みたいな感じで、FE-RAM って言われる共有電性メモリーみたいなのがあるんですけど、
まあ、
そういうのと磁気メモリーと合わせて太刀のメモリーができるんじゃないのとか、あとは、外場ってその電場で磁化を動かすことができるので、
うん、
まあ、いわゆる、磁気メモリーをやるときも、電流を使うよりも省電力な、まあ、磁気メモリーができるんじゃないのとか、そういうことが当時は言われてたかなと思いますね。私自身は、その中ではちょっと特殊というか、なテーマをやってて、マルチフロイクスって結構磁気構造の右巻きと左巻きみたいな螺旋磁性っていうのが結構大事で、螺旋の構造を持つような磁気構造があるんですけど、そういうのの右巻きか左巻きかっていうのが結構共有電性にと強く相関があるっていうことが知られてて、その右巻きなのか左巻きなのかっていうのを、まあ当時なので10年ぐらい前は見分ける、どうやって見分けるかみたいな話が、ちょっと盛り上がってた時期がありまして。
うん、
で、右巻き、左巻きを見分けるっていう方法、放射光を使って見分けるっていう方法が、まあ当時あったんですけど、その方法を、磁気構造だけじゃなくて結晶構造にも、こう、結晶の構造も実は右が巻いてたり左巻いてたりするような、構造があるんですけど、そういうのにも展開できるっていうのがちょうど分かってた頃だったので、右巻きの結晶と左巻きの結晶っていうのを、見分けて、で、さらに、まあ、理想的にはその構造を制御することで、磁性の右巻き、左巻きまで制御できると面白いよね、みたいな話をしてたのが、その、当時10年ぐらい前に修士にいた時の研究テーマでした。
うん、右巻きか左巻きかは、なんか X 線、照射して、その、
そうですね。
できる図で見るっていう。
はい。かなりあれなんですけど、円変更内 X 線共鳴解説っていうので、いろいろ組み合わさってるんですけど、
はあ、
普通、まあ、解説実験っていうのは、X 線解説って、まあ、電子密度がどういうふうに周期的に並んでるか、みたいなのを、解説で見るようなものなので、
うん、
元素の、まあ、吸収端って言われる、ちょうど、まあ、内核の電子を外核に叩き上げるのに、と一致するようなエネルギーからは、こう、エネルギーを外した X 線で解説実験っていうのをするのが 一般的なんですけど、あえてその含まれ、対象材料に含まれてる元素の吸収単近傍で解説をしてやるっていう共鳴解説っていう手法があって、
うん、
そういうのを使うと、例えば軌道秩序が見えたりとか、結構まあちょっと特殊な秩序も見ることができるっていうことが知られてるんですけど、そういう共鳴解説っていう実験に、さらに、解説に使う X 線の変更、一般的には直線変更とか無変更が多いんですけど、
はい、
あえて円変更を使うっていうことをすると、まあ、右巻きの、右巻きの結晶に対して、円変更の、まあ、右回りの円変更を入れてあげると強度が大きくなるとか、左巻きの結晶に対して左回りの円変更を入れると強度が大きくなるみたいな感じで見分けられるっていう手法が、まあ、ちょうど、そうですね、15年ぐらい前ですかね、にこう提唱されて、一番有名な右巻き左巻きの材料って、水晶って実は右水晶と左水晶っていうのがあって、
そうなんです、
ね。はい。右巻きと左巻きがあるんですけど、その水晶の右巻き左巻きを見分けられますよって、っていう話が出てきたのがちょうど15年ぐらい前で、まあ、それを応用すれば、マルチフレックスに効いてる、その、螺旋の右巻き、螺旋磁勢の右巻き左巻きも、まあ、見分けられますよってことも分かってて。なんで、まあ、構造とか、磁勢の右巻き左巻きっていうのをいろいろ見ていきたいねっていうのをやってましたね。
なるほど。その、水晶の右巻き左巻きとかは、はい、その、普通に自然にできたやつも、どっちもある。
そうです。どっちもあります。工業的には全部右巻き水晶で統一されてるんです、今。
ああ、なるほど。じゃあ自然界のだけが。
そうです。自然界の、というのも、工業的なやつって、水熱合成って言われる方法で、すごい強いアルカリを、アルカリの溶液の中に水晶の種結晶みたいなのをポチャンと入れて、で、圧力と温度をガーッと上げて、こう、ほっとくと、ものすごく巨大な水晶の単結晶ができてくるっていうような作り方で作られてるんですけど、その、結晶って基本的に何を種にするかっていうのが大事で、まあ、その種結晶の性質をそのまま引き継いで大きくなるので、人工的に作る場合は。
なるほど。
なので、右巻きの種を使おうっていうのが決まって、出るんです。で、日本で作られてるやつはほとんどっていうかまあ、もう、日本、うん、そうですね。日本とか世界で作られてるほとんどは、右水晶になってるので、ロシアとか中国のやつだけ左水晶だった気がします
ね。ああ、なるほど。そんなのがあったんですね。
はい。そうですね。
X 線のはなんか、
はい。
なんか特殊な X 線使うためにスプリングエイトとかに行って
やってたっていう
感じなんです。はい、そうですね。
スプリングエイトに行かないとできない一番大きな理由は共鳴解説をさせるためにエネルギーを振らないといけないんですね。特定の元素の吸収端と同じところにエネルギーを入射 X 線のエネルギーをこう揃えてあげないといけないんですけど。
うん、
まあ、実験室で使ってる X 線って、例えばカッパーとかモリブデンとか、そういうものの特性 X 線っていうのを使うので、エネルギー決まっちゃってるんですよ。はい、なので、一つはエネルギーを振らなきゃいけないっていうのと、もう一つは、その円変更は、まあ、実験室系でも出そうと思えば出せるんですけど、やっぱり、制御がしやすいっていうので、スプリングエイトを使ってましたね。
うんうんうん、そっか、共鳴だからエネルギーを変えてって、なんかどっかでピコーンってなるところを探す。そう
です。探さないといけないっていう感じなんですよね、
はいはい。なるほど。ちょっと、スプリングエイトのなんか、意味というか、役割がわかりました。
そうですね。当時、多分スプリングエイトに行って、結構ツイッターでも有名な長直さんとか。
はいはい。
に、お会いしたのも多分スプリングエイトが初めてだったかな、と思うんですけど、はい。いろんな方と、スプリングエイトで会って、楽しかったな、というのが、 そういう思い出はありますね。
スプリング8生活はどうでしたか？
はい。まあ、ご飯が毎日一緒、まあ、ほぼ一緒。で、当時は、まだちょっと業者さんがいい業者さんだったんで、ご飯も、まあ、それなりだったんですけど、なんか一時期業者が変わったりして、なんか、なんでこんな毎日同じ、あの、ご飯ばっかりなんだみたいな時期もあったりとか、しましたね。ただ、あの、宿舎はすごく良くって、めっちゃ広いベッドですし、部屋も広いですし、宿舎はすごいいいんですよ。
すげえわかります。
すごい、ついこの間、ツイッターで、スプリング8の宿舎の写真がなんか回ってきて、
はい。
すげえ、うん、確かに。
むちゃくちゃ広いですよ。はい。お風呂もそれなりに広いですし、とにかく部屋が広いんですよね。実際でも実験始まっちゃうと、結構徹夜実験みたいな、あの、本当になんか張り付きになっちゃうんで、実際撮ってても5日間行って、まあ、実質中で寝るの2日とか、そんな感じ。なんか、ずっとなんかその、実験室の隣にもこう、なんていうんですかね、あの、待機部屋みたいなのがあるんですけど、そういうところで交互にこう退出。
仮眠しながら。
仮眠しながらやって、シャワーだけ浴びに帰るって、みたいな、そんな生活もしてたかなって気がしますね。
なるほど。僕はなんか、KEK の宿舎とか、神岡の宿舎とかは、はい、まあ知ってるんですけど、どっちもそんなに広くはないか
っ、ね。そうですよね。
KEK は特にめっちゃ古かったし。
KEK 古いって聞きますね。
いや、あれはもう監獄ですよね。
そうなんですね。
スプリング8と比較すると、マジ天と地というか、うん、ホテルと、工事所みたいな差があります。
そうなんですね。
工事所。ひどいな。
KEK は、周りも結構何もないって聞きます。まあ、スプリング8も何もないですけど。
うん。
そうですね。いい勝負ですね。なさ、何もなさはいい勝負です。
あ、そんな感じなんですね。
まあ、そうか、そうですね。まあ、でもやっぱ、筑波の方が、なんていうか、心理的にはそんなに、陸の孤島感は、コートほどではないんじゃないですか。
そうですね。
部品さんって KEK 使うことあったんですか？
ああ、そうですね。あの、両方使ったことありますね。
KEK のあれか、X 線施設あるんですか？
そうですね。僕はその、KEK の方で共鳴 X 線の実験したことあるかな。その、同期がその、共鳴 X 線使うような研究をしていて、それのお手伝いも含めて、行って、KEK で、その、共鳴、X 線かな高電子分光、共鳴 X 線かの実験やりましたね。あと、自分の実験で、角度分解高電子分光とかの実験にも参加させてもらったことあるかな。
うん、あ、これか。KEK のフォトンファクトリーっていうやつ、
ね。あ、そうですね。あ、それですね。
なるほど。
スプリング8も使ったことがあって、そっちは、結晶構造解析と、あれか、あの、被弾性 X 散乱を使った、フォノンの分散を見る。
なるほど。
研究かな。を、まあ、同期がやってて、それに参加させてもらって、実験したことある感じですね。なんで、両方行ったことありますね。スプリング8と KEK。
なるほど。
これちょっと質問していいですか？
はい。
あの、さっきのあの、螺旋の話なんですけど、結晶の右巻き左巻きと磁気構造の右巻き左巻きって1対1で対応してるんですか？
はい、それは、当時はよく分かってなかったというのが正直なところで。
はい、はい。
で、それを見たいなっていうので、磁性を持って、かつ、結晶構造に限られているあるような材料を、
こう、はいはい、
合成して、あの、評価しようっていうのが最初の、モチベーションだったって感じなんですね。
なるほど、
うんうん。その後ちょっといろいろ出てきて、一応、まあ、よくスカーミオンとか見られてるようなマンガンシリサイドとかマンガンゲルマとか、はいはい、ああいうようなやつでは、なんか、結晶構造と、まあ、あれもちょっと微妙な螺旋だと思うんですけども、結晶構造と磁性に、うんうん、あの相関ありますよねっていう話とか、 あとは、セシウムカッパクロライドっていうようなやつだと、結晶構造のカイラリティと、磁性のカイラリティの一対一対応がその後見られたりとかしてたかなっていう気はしますね。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあ、なんだろう。結晶にカイラリティがなくても、磁性だけカイラリティが生じるっていうのはあり得る。
あ、それはありますね。はい、あの、一番結構有名な、あの、ペロブスカイトのマルチフェロイクスで、テルビウムマンガンO3っていう材料があるんですけど、はいはい、あれは、まあ、単純に、多分、J1、J2 かな？で、まあ、DM 聞いてたかもしれないですけど、あの、で、螺旋を巻くので、あれは特に、その、螺旋磁気構造も右と左が同時にできちゃう。うん、その、ポーリングをうまく、電圧と磁場の方向をうまく揃えてあげないと、
うん、
その、螺旋の右巻き、螺旋磁性の右巻き、左巻きも片方によらずに、1対1で右も左もできちゃうみたいな、材料系は結構あります。
うん、なるほど。その場合は何かなんですか、なんかドメインみたいに生じちゃう
と
か。
そうです、そうです。そうですね。はい。で、当初は多分その、うちでやってた、あの、磁気構造のカイラリティを見るっていうような、話で一番よく使ってたのが、あの、ヘキサフェライトって呼ばれるような、マルチフェロイクス材料があって、うんうん、まあ、もので言うと、そこら辺のあの、なんですかね、ホワイトボードに貼ってあるような磁石、があると思うんですけど、
うんうん、
ああいうのの一種なんですけど、
うんうん、
ああいう材料を持ってくると、まあ、室温付近でマルチフロイクスが発現しますよっていうのが知られてて、
うんうん、
で、比較的、その右巻き螺旋と左巻き螺旋のドメインがかなり大きく、磁気秩序をするときに出るっていうのが知られてたんで、そういうのの右、磁性の右巻き左巻きのドメインを見るっていう仕事を、まあ、一緒に行った同期とか先輩とかはやってました。
うん、あ、なるほど。そういう調べ方もあるんですね。
はい。
なるほど。
そうか、結晶構造と磁気構造がある。
そうなんです。
どっちも巻いてるみたいな。
はい。で、結晶構造が巻いてるやつは、まあ、磁性が出てちゃんと秩序すれば、まあ、巻くことが多いんですけど、必ずそうとも言えなくて、まあ、なかなか、僕がやってた材料は、結晶構造を巻いてるけど、低温に行って、秩序したらただの、なんていうか、反響磁性みたいな感じになっちゃって、残念だなっていう話をしてた記憶があります。はい。
面白いの出なかったって感じ。
そうなんです。面白いのが出なかった。
こういう話ってなんかどういう本に載ってるんですか？
どういう本？そうですね。今一番面白いなと思うのは、物理学最前線って、なんか、
オレンジのやつ
緑っぽい、
緑、
あ、いや、ですね、今も東大かな、有馬先生が書かれた、マルチフェロイクスっていうやつがあるんですけど、これとかは結構、なんですかね、もう、かなり、最近の結果をダーッと並べてあるみたいな感じで。多分中に、もしかしたら、共鳴解説の話も使ってるところもあるかもしれないですね。
なるほど。ちょっと、見てみる。
結構薄い本なんですぐ見れて、
はい、
面白いかなと思いますね。
共立出版の物理学最前線。
そうですね。
昔のはオレンジだったけど、なんか新しくなって、
ね、
基本法則から読み解く物理学最前線っていうのが新しく出てたんですね。
はい
はい、なるほど。
このシリーズ結構なんか、この間買ったのは、相関電子と軌道自由度って石原先生、ちょっとこの間お亡くなりになられましたけど、東北大の石原先生の、その本とかも結構面白かったですね。
なるほど。物性の本が、あ、でも宇宙系とかもあります
ね。そうですね。結構いろいろあります。
なるほど。これは、全然知らなかった。こんないっぱい出てたんですね。
ちょうど多分2014年とかぐらいに、終了した、その大学院出た後ぐらいにこれが、 構どんどん出始めて、最初結構いろいろ面白かったんで何冊か買った記憶がありますね。
はい、うん。これは面白そう。なるほど、ありがとうございます。あとは、ちなみに、その大学院の頃は、イッチーさんと近いところに、
はい。そうですね。
はい。
イッチーさんは多分、大学院から、別のとか、大学に移られたんですけど、学部の時かな？学部4回生の時に所属してって、その時、僕が大学院で、みたいな、うん。それぐらいの感じだった気がしますね。
それなんか、関わりあったんですか？
僕がその、イッチーさんのラボによく遊びに行ってたというか、なんか、理論系の、研究室なんだったんですけど、
うん、
結構、その、やってたことがよく、やってた、なんていうんですかね、実験しながらこの理論の論文読んでもよくわかんなかったんで、
うん、
教えてもらいに行ってたというか、その同期とか、
うん、
イッチーさんのラボの先輩とかですかね、と結構仲良くてよく行ってたんで、
うん、
顔見知りぐらいだったって感じだったかなとは思うんですけど。
なるほど。
そうですね。
なんか印象はありましたか、その時。
ああ、印象。でも、うちの学部かなり女性が少ない学部で、で、本当に、例えば、うちの同期だと105人いて女子1人とかそんなレベルだったんで、
はい、
かなりまあ、イチさんの学年どうだったかわかんないですけど、レアな感じだったんで女性がいること自体が。まあ、なんか、顔を見て、そんなめっちゃしっかり話した記憶はないんですけどね。
うん。
そうですね。
なんか他の人のポッドキャストだとやばいエピソードが結構出てきましたけど、そういうエピソードはないですか？引き出しにバナナが入ってるとか。
そこまでね、なんていうか、本当にだから1年ぐらいしか一緒にいなかったと思うんで、行ってたと言っても、あんまりそんなとこまで関わって、たことがなかったっていうのが多分、
まあ、
卒業した後のそのツイッターの方がその絡み的にも長いんじゃないぐらいですね。
なるほど。
あ、はい、いや、イチーさんのヤバさをリアルではなくツイッターで知ることになった
そう、なんかそう知らない間に結婚して子供もいてとかで結構びっくりした覚えが
あります。ああ、そうですね。まあ、イッチーさん、僕は同期、同じ学年で、まあ、知り合いだったんですけど、僕もなんかすごい知らない間に付き合って結婚しますって報告されまして、びっくりしました。
そうだったんです
ね。はい。あとは、じゃあ、企業入られてからの話を、まあ、コンプラ的に OK な。
はい。
はい。
まあ、もう、この辺は外にも出てる話なんで、まあ、入社して、ずっと、ずっと、うん。結構数年ぐらいのレベルで、共有電体っていう、まあ、材料を使って、熱を出し入れするみたいな、現象があるんですけど、エレクトロカロリック効果っていう、電気熱量効果とか言われるんですけど、そういう材、ものの、まあ、材料みたいなのを、探すというか、そういう開発を、研究開発を数年前ぐらいまでは担当してました。で、まあ、セラミックスの会社といえばセラミックスの会社なので、はい、酸化物の粉をいっぱい混ぜて、セラミックスの竹晶体いっぱい作ってっていうのと、あとは、あんまり、なんていうか、会社の中にその、エレクトロカロリック効果をこう測る測定系とかが特にあったわけじゃなかったんで、まあ、そういうのを評価するための測定系作ったりとか、で、そうですね、なんかそんなことをしてたのが数年ぐらい前までですかね。
このエレクトロカロリックエフェクトっていうのは、なんか、電波をかけると熱が発生するみたいな、そんな話なんですか？
はい、そうですね、やってることは、多分、統計物理の教科書によく出てくる磁気冷凍ってありますよね。 あの、断熱障子。
ああ、はいはい。
あれとよく同じなんですよ。なので、共有電帯って、その、電波をかけないと、共有電分極がバラバラの方向を向いているので、あの、バラバラの方向を向いているような材料を持ってくると、その状態ってエントロピーが高いんですけど、電圧をかけるとエントロピーがゴンと下がるので、その時に熱を吐くんですね。で、一方で、電圧を切ってあげると、そのエントロピーが、あの、低い状態から高い状態に戻るので、その時に熱を吸うっていう効果なので、これ磁性体でやるとマグネトカロリックって言われますし、あと、例えば、天然ゴムとか、その輪ゴムとかですね、もうビヨンって引っ張って、ほっぺたとかに当ててギュッて引っ張ると、あの、こう、温まったり冷えたりするのがわかるっていうのがあるんですけど、ああいうのはエラストカロリックって言われたりとか、で、結構、その外場で、なんかその、個体内の自由度をこう制御してあげると、熱を吸ったり吐いたりっていうのは普遍的な現象ではあるんですよね。
うん、ああ、なるほど。そこで一括りにできるんですね、その。
そういう、そうですね。なんで、カロリ、なんたらカロリックみたいな、うん、フェロカロリックとかいう人もいますね。
うん、うん、
うん。なるほど。結構普遍性があって面白い
です。そうですね。でまあそういうのを使って、まああの、やっぱり個体の中で、なんていうか、一般的に使われてるのってやっぱり個体じゃないですね。液体と気体のこう行ったり来たりするのの線熱みたいなのを使って、例えばエアコンとか冷蔵庫とかって全部冷やしたりしてるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりああいうのよりも、個体で、まあ個体、個層のそういう装填をうまく使ってあげると、個体と個体のままなんで、あの、まあ、コンプレッサーでこう、例えば圧縮したりとかっていうのがなくなるので、あの、もっとこう、静かになるんじゃ、なるんじゃないのとか、効率が良くなるんじゃないのみたいな話があって、まあ、そういうものに使えないかなっていうので、当時やってたっていう感じですね。
でも、本当にこれは基礎研究っていう感じですね。
基礎研究ですね、ものすごく。で、まあ、実際、なかなかこう、まあ、外に出てるっていうことは逆に言うと、物にはなってないというか、そういう感じではあるんですけど、はい。うん、まあ、でも、結構、面白い経験。まあ、何もないというか、正直、実験室に入った時って、デジタルマルチベーターみたいな、その、測定装置が何個か、落ちてて、プローバーが落ちてて、まあ、あと、ちょっとやってみてみたいな感じだったんで、まあ、そこから測定系組んでいろいろやるのは面白かったなっていう気はしてるんですけど。
すごいですね。一から作るのを。しかも会社でそれをやるっていうのは。
そうですね。なんか、あんまり、なんていうか、珍しいのは珍しいと思います。
ああ、そうなんですね。
で本当は多分、なんか、基礎研究やろうと思うと、あんまり、なんて言うんですかね。結構特殊な測定が増えると思うんですけど、その、特殊な測定するのに、いちいち特殊な測定をする専用の装置買ってたらいくらお金あっても足りないんですよね。
うん、
なんで、まあ既存、でも、まあ測りたいものって大体決まってるので、なんかその物性として測りたいものって、まあ、温度測るか、電圧測るか、電流測るか、みたいなそんなのって、まあ、あとは制御次第で、測りたいものとどう測るかをちゃんと分かってれば、作ればいいじゃんっていうのが、まあ、当時の僕の考え方だったっていう感じだったんですね。
かっこいいですね。
いや、まあ、なんか、なかなかやっぱりお金もそんなね、ジャバジャバ出してくださいもちょっと言いづらいかな。新人のペーペーだったので、うん。そうですね。
でも会社的にはなんか結構、はい、割と自由に研究をできた感じなんですか？
そうですね。当時、かなり今もですけど、うちの会社は、そこは結構自由にやらせてもらえたかなっていう気はしてますし、今も自由にやらせてもらってるかなっていう気はしますね。
いいですね。
まあ、なかなかこう、ものになるかわからないところに、お金を出してもらうのっていうのは、まあ、難しいとこなんですけど、でもなんかそこを、まあ、年単位でやらせてもらえたっていうのは、ありがたかったかなと思ってます。
なるほど。まあ今の流れで言うと、そのアカデミックで修士の時に研究されてたのと、はい、企業の研究でなんか違うところとかあれば。
はい、一番はやっぱ特許とか、その知財を要求されるところはやっぱり違うかなっていう気はしますね。まあその、外にこう、情報を出す前にまず知財みたいなところは、
うん、
あの多分アカデミックだと実験結果が出たらそのままなる、まあ、なるべく早く論文にみたいなことがメインかなっていう気はするんですけど、まあ、最近はちょっと変わってきてるんですかね。最近はもしかしたら、あの、大学とかも結構知財知財って言ってるかもしれないですけど、まあ、それ以上に知財関連はよく言われるなっていうのは思いましたね。う
ん、なるほど。
あとは、なんでしょうね。よくスピード感が違うとか言うんですけど、結構基礎研究すぎてそこはあんまり変わらないかなと逆に。というのが正直なところなんですけど。
うん、
そうですね。一番はやっぱり知財と、あとは、まあ、これはうちの会社のたまたまその研究開発部門が良かったところというか、って感じなのかもしれないですけど、周りが、その、自分の専門じゃない人が結構、ゴロゴロいて、その、結構、なんかよくわかんないんですよね、みたいなところを聞きに行きやすいっていうのは、多分なかなかその大学だとその学会でとか、ちょっと教授のつてでとか、順番に辿っていかないと、難しいのかなって気はするんですけど、隣とか周り見渡すと全然、こう、専門分野が違う人がたくさんいるっていうのは、これは結構違うとこだったかなって気はしてますね。
なるほど。うん、うん。
これは良かったとこだと思いますね。
うん。部品さんは、なんか、
はい。
あります。部品さんは前職は研究職でしたっけ？
そうですね。研究職で、でもどっちかというと、まあ、もうちょっと製品化に近い、ところがターゲットでしたね。
なんか、はい、違いありましたか？
そうですね。まあ、やっぱり、製品に近いと、どうしても製品の納期みたいなところが、まずあるので、そういう、その、ここまでに、これを出すこ、成果を、結果を出すことみたいなところのスケジュールは結構、あったかなと思いますね。
うんうんうん。
まあ、あとそうですね。まあ、やっぱ、その、結局それを使って製品で量産できないといけないっていう縛りがあるので、あんまり突飛なことができないみたいなところはあるかもしれないですね。
それはすごいわかりますね。
はい、うん。ありますよね、なんか。
ありますね。まあ、これ、その研究だからできるよなっていうのが、はい、これそのまま絶対量産に持っていけないから、そこどうしようかなみたいなのは考えますね、はいはい、やっぱり。うん、
こんなのコストかかりすぎだよとか、作るってのはやばすぎだよという。はい、
そうなんですよね。で、それを乗り越えられないと多分量産ってないんですけど。
そうですね。
それを乗り越えようと思うと、なんか、やっぱり特性がその100倍ぐらい違うとか、うん、なんか、うん、その乗り越え、なんていうんですかね、その、無理をしてでもやる価値が相当ないと、
うんうんうんうん、
じゃあ量産って持ってけないっていうのは、すごくわかりますね。
そうですね。で、そこの、なんだろう、はい、プロセスを改善するための研究みたいなのがまた必要になってきて、そこにまた、その、0を1にするのと同じか、それ以上のこの
動力が必要それ以上
ですね、
多分。
っていうのはありますよね。
うん。
ちょ、なんか材料ができたで、じゃあ使えますかって言われると、そこがやっぱりハードルがかなり高いかなっていう気はしますね。うんう
ん、やっぱ事業部とか現場の人たちからすると、じゃあそれがいつ製品に組み込めて、
そうですね。
量産に起用できるのっていうのがやっぱり当然まあ気になるところではあるので、うんうんうん、どうしてもそういう観点で質問とかは結構ありますね。
そうですね。うん。そうですよね。なかなかそういうふうに言われると、その基礎研究からこう、量産まで持っていくのって、まあ、すごい果てしない、こう、なんていうか、プロセスというか、あるなっていうのはすごく感じますね。
いや、そこまで持ち込んでいった人すげえパワーあるなって思いますね。
本当に周り巻き込みまくって、そうですよね、持ってかないとっていう。
もう知らんよって言いたくなるところですが。
そうなんですね。で、まあ、一般的になのかわかんないですけど、まあ事業部さんとかってできるだけ今のやり方を変えたくないんで、新しいものってあんまり入れたくないんですね。うん、なんで、なんか、こう、今のやり方、だから材料も新しい、プロセスも新しいとかなるとそんなもん使えんみたいな話になるのがよく、うん、あるのかなって感じで、なんかこう今のレールにの上に乗せてちょびっと変えて特性を爆上げさせないといけない、そんなのをちょっとどうしようみたいなのはよく聞く話かなという気がしますね。
そうっすよね。なんかいろいろプロセスとかうんぬん変えたら、それのプロセスでいいですよねという認証をまたお客様から取らないといけないので、
そうなんですよね。
そんなめんどくさいことをやらないといけないのかというのが、
そうですね。
現場の方、ってか事業部の方々の多分要望かなっていう気はしますね。そもそも新しい材料とかだったら、そもそも評価方法から決めなきゃいけないんじゃないか、みたいな。まあ、うわ、やることが多いってなります。
そうですね。企画も決めなきゃいけないし、みたいな。
はいはい。
もう、測定法から、ね、その上限下限の幅も決めなきゃいけなくて、とかなってくると、あれどうしよう、みたいな感じになりますよね。
上限下限決めるためのテストもしなきゃいけないし、みたいな。
そうですよね。
そのテスト、どれぐらいの時間とお金かかるんだっけ、みたいな話で、うおーってなります。
そうですよね。まあ、多分、なんかどこも一緒なんだなっていう気はしますよね。
いや、やっぱありますね。
はい。
いや、僕はメーカーとか全然知らないから、こういう、なんかプロセスで、みんなさんが頑張って、僕らの元に製品が届いてるんだなっていう感じですね。
そうですね。世に出てるいろんなものを、そういう過酷な、社内と社外の交渉を経て出てきたもんだから、いや、これ製品化まで持っていった人すげえなって思いますね。
そうですよね。本当にそれは思いますね。実際中に いるとこう、うん、自分がやってることとその出ていってるものの間をこう、どうやって埋めていくのかって、まあやっぱり、なんか大まかな流れはあるんですけど、そこに、どんだけのパワーがこう、投入できるんだっていうのってすごく難しいとこで、
うんうん、
なかなかそう一朝一夕によしやろうでできるもんじゃないなと、いうのが正直なとこですね。
なるほど。メーカーはすごいな。なるほど。
そうですね。ちょっとただ研究成果出すだけじゃなくて、それを製品まで持っていくっていうのがちょっとそのアカデミックの研究との
一つ。そうですね。
大きな違いかなって感じですね、
はい。そうですよね。まあ、そのアカデミックでプレス発表とか見てると、うん、これに繋がりますみたいな。いや、どうやってっていうのはたくさんありますよね。
うん、確かに、そういうの部品さんがよくツイートしてますね。
そうですね。
来た、スピントロニクスの時代来たこれみたいな感じになる
んですね。そうなんですよ。いや、もう20年ぐらい前から言ってなかったっけみたいな気がする。21世紀はスピントロニクスの時代って聞いてたけど、あれどこ行ったかなみたいな。
量産はまだですかねみたいな感じになります。
そうですね。本当に。
そうなんですね。でも部品さんのなんか退職ブログは、スピントロニクスだと求人に有利みたいな書いてあった気がします。
あ、そうですね。そうですね。就活の時に、研究何してるのって聞かれて、超電導やってますって言ったら、いやーうちは超電導いらないね、スピントロニクスなら欲しいんだけどって言われたので、やっぱスピントロニクスは社会に必要とされてるんだなってその時に認識しました、ね、
なるほど。そうですね、
まあだからそういう研究してる会社もいっぱいあるっていうことですね。
まあそうですね。
トロ、まあ、なんかでもどうなんでしょうね。なんか国のプロジェクト、国プロとか見てると、なんかだいぶ一段落した感があるかなって気は、うんうん、まあ、企業ごとには頑張ってるのかなとは思うんですけど、うんうん、それこそ、10年ぐらい前かな。そんなに、まあ、5年から7年ぐらい前に、結構大きな国プロが走ってて、その時はすごく盛り上がってたなと、ちょっと遠い記憶が。
なるほど。 はい、あ、じゃあそう、部品さんが多分就活したのもその頃だから、そういうことなんですかね。
そうですね。まあ、今後も、また最近なんだろう、半導体産業を盛り上げなきゃね、みたいな話も出てるし、その文脈で、また注目集まるんじゃないかな、と思ったり、
う
ん、
そうですね、
今のご時世だとあれですかね、バッテリーとかの研究とかも、その社会の要求が強い分野かな、っていう気がしますね。まあ、それこそ全固体電池とか。
うん、なるほど。
なかなかバッテリーも、なんかこう、すり合わせの産業なんで、
うん、
うん。あの、なんですか、いろんな知識がいって、なんかバッテリーの、なんか、電解質の専門家ですぐらいじゃしんどいよなっていうのが、こう、旗から見てると思ってて、いろいろなんか、いろいろ知ってないと多分、できない研究だなと思いながら見てるんですけどね。
うん。
電解質から、セパレーターから、
そうですね。正極、負極で、それこそ全固体とかだと、結晶の話も焼いたりとか、あの、成形したりとか、そういう話も知ってなきゃいけなくて、とか、どんなスーパーマンなんやろうって感じはしてる。
いや、そうですよね。なんか、物に、製品にするってなると、それ、本当にいろんな分野の知識がいるから。
そうですね。
この、まあ、それこそ、共有電体が分かりますっていうだけじゃコンデンサー作れないので。
そうなんですよね。
それ以外の材料とか電気回路から。
そうなんですよ。どこに使われててとか、まあ。
はい。
コンデンサーも、その電極と一緒に焼かなきゃいけないので。
うんうん、
どうやって焼くのか、その焼成の技術のことを知ってたりとか。うん、まあ、いろいろ必要ですよね。
だから、いくら勉強しても足りることはないって感じ。
そうですね。
一つのものを作る。
なるほど。
はい。いろいろ、まあ、次々新しいことできて面白いのは面白いんですけど。
うんうん。
うん。
もう無敵のディープラーニングで何とかしてくれよってなります
。マテインフォで。
マテインフォ。マテインフォ。マテインフォももう、マテインフォも、材料やってる人間から見ると苦しいなという気がしますよね。やっぱり
。苦しいですか？
そうなんです。
やっぱり個別具体的には活用できるのかなっていう気はするんですけど、なんかその、うんうん、なんですかね、突っ込んだらなんか出てくるみたいなのは、もうやっぱり、もう無理だよねっていうのがみんな大体分かってきてっていうのもあって、なんかこれからどういう方向に行ったらいいのかちょっと結構みんなが迷ってるっていうような感じはしますよね。
うん
うん、特になんか薄膜とか半導体とかだと結構綺麗な系だと思うんですけど、
うんうん、
我々がやってるようなセラミックスって、まあ正直、汚い系というか、まあその、チタン酸バリウムもチタン酸バリウムとしてめっちゃ綺麗な、こう、チタン酸バリウムをコンデンサーに伝わってるわけでは全然なくて、いろいろ組成調整して、こう、いい特性を出す、あの、なんか、元素をいっぱい入れて出てきたものなんで、そういうのって、じゃあ、ただ組成だけが効いてるんですかっていうと全然そんなこともなかったりとかして、こう簡単にディープラーニングって言ってる人もまあいるんですけど、マテリアルインフォマティクスって結構材料屋さんから見るとなんかそっから新しいものがポンと簡単に出てくるっていうのはなかなか難しいよなという気はしますね。
うん、
ちょっと実用にやるにはなんかもう人、はい、
そうですね。
山、まあ、
もう一山二山なんか必要な気がしますね。
なるほど。ちなみに、ウッディさんと部品さんが、今、はい、2021年に、もう一度、就活を、まあ、しますっていう、状況だったら、
はあ、
ま
あ、
だい今、今年卒業したと仮定して、そしたら、どういう道を選びますか？
どうでしょうね。何の知識も、その、今、こう、いろいろ中に入って、で、セラミックスの合成とかやった上で、であれば、もしかしたら違う業界を選ぶかもしれないですけど、むしろもしかしたら研究したくて独法とか言ってるかもしれないですけど、独立行政法人とか。
ああ、はい。三層圏とか
三層圏とかそういうニムスとか。
ニムス、
はい、はい。
そうですね。まあ、あんまりでも、個人的には今の会社そんな、なんていうか、 入って失敗だったなと思ってないんで、
うん、
まあ、いろいろやらせてもらえるっていうのもあって、うん、選んでるかもしれないですね、また同じ道。
え、なんか今これ、この分野が熱いから、この分野をやりたいとかはないですか？
ああ、熱い分野。セラミックスの材料っていう観点から、だから当時、その、大学院時代とかに見てたセラミックスって面白そうだなと思って見てて、まあセラミックスやってる会社に入りたいなと思って、まあいろいろ就活してたんですけど、
はいはい。
まあ、そういう観点から言うと当時はすごく、こう、セラミックス業界って、なんていうんですかね、まだまだ手を出すところがたくさんあって、ドリーム感溢れてる気がしてたんですけど、まあ入ってみると、正直まあいろいろ行き詰まってるなって感じはして。なので、そうですね。会社としては面白い会社だと思うんですけど、セラミックス業界がすごく有望かと言われると、
うん、
迷うかもしれないですね。今の知識を持って大学に戻ったら。
なるほど。
就活したら、うん、そうですね。
え、部品さんはどうですか？
まあ、部品さんはそうですね。今就活したら、今の会社に入るかな。
ああ、もういきなりメーカーはなかったことにして。
そうですね。そんなものはなかった。
メーカーを選んだのは間違いだった。
いや、そんなことはないんですけど、まあ、どっちが面白いかなっていうと、まあ今の仕事の方が面白いかなって気がするので。で、そうですね。で、最初に入るんだったら、今の会社の方がいいかなって感じがしますね。今の会社に早い時期で入った方が良いかなっていうのが今やってて思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、いや、その前職も素晴らしい会社なんですけど。
はい、いや、素晴らしい会社だと思います。
はい。はい、もう、アウトスタンディングでもう素晴らしいイノベーションを導いてくれるような素晴らしい会社なんですが。
なるほど。
逆に岡君はどうなんですか、
はい、
もう一回就活するってなったら今の仕事を選ぶのか、それともアカデミックとか他のことを考えるのかっていうのはあります？
僕はそうですね、素粒子物理の実験でドクター取ったんですけど、まあアカデミックに進むというのはやっぱりやらなくてよかったなっていう感じですね。今思っても、まあプログラマーでドクター卒業後ずっとやってますけど、まあ、多分同じような道を選ぶ気がします。はい。
うんうん。まあですね、みんなじゃあ今選んだ選択が悪くはないっていう感じ、
う
ん、
そうですね。
そうですね。いや、でも、お二人とも今、プログラマーみたいな、エンジニアみたいな感じなんですかね。部品さんもそう。
部品さん一応なんかデータをサイエンスするみたいな。
データサイエンスですか？
サイエンスしてるか別にして。
いや、なんかその辺をあんまりなんかこう、がっつりやったことがないので、なかなかすごいなと思いながら見てるんですよね。なんかこう、まあ、自分でも、なんていうんですかね。待てインフォだって言われて、ポチポチは触ってみるんですけど、
うん
うん、なかなか、サクッと環境構築してサラサラっとやってみて、よしこれでできたできないみたいな話が難しいなと思ってるんで、うん、メーカーからこうそういうところに移られた部品さんとかすごいなと思いながらよくツイッターとか見てます。
まあでもなんかそんなに何だろう、大きく違うことはないかなって感じがして、なんか、もともとその製品に対するそういうデータとかを取って評価するみたいなものが、対象が、なんか、そのコードログとか、その、製品の商品が売れた売れないみたいなログとかになんかなっただけで、結局、そのデータを集めてきて、使える形に整備して、そのデータ処理して、そこから何か言えることを見出して、それを提案するみたいなところは、多分対象が材料とかデバイスとかなのと、そういうログとかなので変わってるだけで、多分やってる、なんだろう、所作というか、中身はそんなに大きくは違わないのかなっていうふうに思いますね。
そうなんですね。
あ、それでどっちに興味が持てるかっていう。
なるほど。
そのなんか実験のやり方みたいな、そういうのは結構、やっぱ研究してた時に培った、なんか、能力というかノウハウ、考え方みたいなのは結構重要で、そういうのは結構、やっぱり役立ちますよね。企業に入って。
あ、そうなんですね。
うん。結構、プログラミングとかしてても、なんか、やっぱ、実験みたいな考え方をすることはあるので。
あ、そうなんですね。
そうですね。まあ、例えば、高速化するとか、そういう時は、ちゃんとデータを取って、この部分を変えたら、こう、なって、みたいな。
なるほど。
やったり。うん。
そうですね。普段正直なんかその、なんかデータ整理するのも、まあ、身近にあるのって、Excel なんで、もう、VBA ゴリゴリみたいな感じ、マクロゴリゴリみたいな感じでやってて、あんまりなんかその、なんですかね、Python 使ってどうのこうのみたいなって、やったことがなかったんで、最近なんかちょびちょびと手出し始めて、そう、また VBA とは違って、いろんなこうパッケージがあって面白いなと思いながら、
うん、
ちょっとずつ勉強中なんですけど、
うん、そう、なんかやっぱプログラミングはそんなに、まあ多分難しいところではなくて、そういうやり方みたいなの方がやっぱりそういう基礎的なところが物理学んだ人はできるので、そこが強いと思いますけどね。はい。そんな感じで。
そうですね。
はい。
はい。
夏学の話はしますか？
そうですね。夏学僕、物性若手夏の学校は結構3回行ってて、B3 と M1、M2 と行ってて。
B3、B3 で行けるんですね。
B3 で、陸上部だったんですけど、僕。陸上部の夏合宿が長野であって、菅平高原っていうところであったんですけど、多分、B3 の時志賀高原で夏学やってたんですよね。で、日程が被ってたんで、その、陸上部の夏合宿終わって2日目か3日目から夏学に参加したっていう、なんか、思い出がありますね。で、そこで、マルチフェローの話聞いて、これめっちゃ面白そうと思って、研究室決めたんで、結構なんか、自分の、なんていうか、大学院人生を決めたようなのが、B3 の時の夏学でした。
それで学部生普通に参加できるんですか？
できましたね、当時は。今もできるのかな。なんか普通に、普通に講義受けた覚えがありますよ。
すごいです、ね。なんか、夏の学校って旅費とか、支援してくれるじゃない
ですか。全部自腹でした。はい。当時は研究室にも入ってなかったですし。そうです
よね。たまたま合宿をそこでやってたから、はい、はい。
はい。
なるほど。
そうなんですよね。あと M1 とか M2 の時は、なんか、僕結構入社した後も GPS 参加したりとかしてたんですけど、
はい。
その時に、まあ、会場で会って飲みに行ったりとか、なんかそんなようなことはよくしてましたね。うん、うん。部員さんも参加してました？
いや、僕は参加してないですね。ちょうど、なんか、夏学が行くかなってタイミングで、その、カナダで会ったミューオン文校のサマースクールに参加させてもらえることになって。
なるほど。
に参加してましたね。代わりに同期が参加してましたね。
そうだった
んです、ね。夏学には。はい。
そう、部品さん、そうか、夏の学校とかで言う、なんか、そういう、有名になったとか、なんか、そういう感じではない。本当に、ツイッター。
完全にツイッターのコンテンツという意味です。
そうなんですよ。意外とじゃあ、なんか、みんなリアルで、部品さんを知ってる人が多いわけではないんだ。
そうですね。
なるほど。
リアル部品さんはそんなに有名じゃないですね。
あ、てっきり夏の学校とかでブイブイ言わせてるのかと思ってました。なるほど。
それながらそういうちょっとコミュニケーション能力が足りなかったので、はい。
夏学は、うん、なんか、 ぱり、そうですね。M1 とか M2 の時は、だいぶなんかこう、業界じゃないですけど、なんか中身もちょっと分かるなって面白かったなって記憶はあるんですけどね。うん。B さんの時は、わけわかんなかった
ですね。こいつらは何の話をしてるんだ？
そうなんですよね。しかも、途中参加だったんで、1日目に講義が半分っていうか、ちょっと終わってる状態からスタートで、なんか、ちんぷんかんぷんだった記憶があるんですけど、なんかまあ、夜の飲み会とかで、まあ、出身ラボの先輩とかと会って、いろいろ、あ、その時に多分、いっちーさんのラボの先輩も来てて、で、理論にするか実験にするか悩んだんですけど、で、なんか実験の今の出身ラボの先輩との話がすげえ面白かったんで、あ、じゃあこっちに行こうって、実験に行くことにしましたね。そうですね。
で、そこが大きな転機ですね。
いや、本当に。なんか終わった、その、実際実験のラボに所属した後に、その一 T さんのラボのとこに遊びに行ったら、先輩から、なんで来なかったんだよ、みたいな。めっちゃ言われたものがありますけど。そうですね。多分 B4 の時に行ってたら、ブッタマン校長だった気がするんですよね。B4 の
と、はいはい、
多分そうだと思うんですけど、うん。
あ、ブッタマン校長の時は参加されてないってことなんですか？
飲酒とかぶってた。
ああ、そういうことか。
はいはい。なんかそれぐらいの時期で、なんか行ってないんですよね。で、M1、M2 で行ったんで、なんか運営の方の人とはだからあんまり、こう絡みがなかった感じですね。うん。うん、
はい。じゃあ、あとは、研究の話はこんな感じですかね。
はい。
はい、うん。ニュースコーナーは、最近全然ニュースコーナーやってないんですけど、あんまりでも、特に見つからなかったんですが、まあ、カグルで、まあ、データサイエンスのコンペのサイトのカグルですね。カグルで重力波データの解析みたいなコンペが始まっていて、それ面白そうだなと思って書いてみました。まあ、ちょっとやってみようかなと思ってます。
重力波って言うとあれ、日本だとカグルじゃなくてカグラが動いてた気がするんですけど。
すげえわざとらしい。いや、そうですね。
あれってもう動いてるんですか？
いや、カグラは動いてますね。はい。動いてるはずですけど、ああ、まあ、まだ重力波捉えたっていう報告はないですね、
うんうん。なるほど。
これは何のデータなんだろう。多分、LIGO のデータを使うんだと思うんですが。
ああ。LIGO と、なんだっけ、もう一個。LIGO のデータ使う。なるほど。
あと、もしかしたら、バーゴを使うかも。うん、知れないですけど、うん、はい。
カグルってそういうのもあるんですね。
そうなんですよね。結構いろんな、はい、コンペがあります。
うん、僕もやってみようかな、久しぶりに。
前はなんか論文のやつやられてたんでしたっけ？
あ、そうですね。論文の引用数を予測する。
引用数をみたいな。
はい。それはカグルじゃなくて、プロブスペースっていう。
あ、前のやつだった。
はい。日本の、なんか、サイトがあって、それでやってました。うん、まあ、ちょっとニュース集めサボっちゃったんで、このぐらいです。はい。あとは、ウッディさんの家を建てた話を。
そうですね。は
い、聞きしたいですね。
家建てたとか、今、建築中で
絶賛。あ、建築中。なるほど。
はい。6月の頭ぐらいに、うん、上棟って言って、こう、柱が立って屋根がかかってみたいな感じになって、うん、今ちょうど外壁ができて、これから多分床張ってとか、それぐらいの感じなんですけど。うん。で、まあ一応、今年の秋か冬ぐらいに引き渡しの予定ではあるんですけど、結構、なんですかね、もともと、まあ賃貸の方が自由利くし、一応総合職なんでどこ飛ばされるかはよくわかんないし、みたいなのもあって、うんうん、賃貸の方がいいかなと思ってたんですけど、今、某、ピーナソニックの、賃貸に住んでるんですけど。
うん。
まあ、去年ですかね。去年の冬とか秋ぐらいから、 天井から盛大に水漏れしまくってて。いや、あれね、もう衝撃でした。本当なんか、突然、夜、こう、くつろいでたら、ウォークインクローゼットの天井から、ドボドボドボドボって水が垂れてきて、どういうことみたいな。ウォークインクローゼットの天井に、こう、電球が、こう、はまってるんですけど、その電球の、うん、ソケットの隙間から、盛大に水がドドドドドって降りてきて、いや、意味わからん、意味わからん。結局なんか、何回、こう、賃貸の業者にお願いしても直らなくって、最終的に、なんか去年の12月ぐらいですかね、に、上の人が、なんて、浴槽、お風呂の浴槽って、なんか古いやつだとこう、栓をするときにチェーンがついてたりしますよね。
はい。
お風呂の栓の、なんかゴム栓みたいなのに、
うん
はい
うん、
そのチェーンが浴槽に止まってるんですけど、ネジみたいなので。
うん、
そこを、なんか上の人がなんかの拍子に緩めてて、
うん、
で、その隙間から、だからお風呂にドボンって使って、その、なんていうか、緩んだ、線を止めてるネジのところより水位が上がると、そっからダーッと水が溢れてるっていう、そういうわけわかんない状況になってて、
です。とばっちり
でも上の人も別に悪くないですよね。
そうなんです。たまたまなんかそのネジが緩んでたみたいで。で、多分普通の、なんか2階にお風呂を持ってくるような、賃貸とか、まあ、一戸建てとかですよね。で、二階にお風呂とか、三階に水回りの時って、その下に防水パンみたいなの入れて排水できるようにするのが普通みたいなんですけど、
うん、
うちはもうなんかその、お風呂場の天井をガバって開けたら、一枚ベニヤがあって、その上がもうユニットバスの底だったんで、もうなんか、もうなんていうか、賃貸の、粗悪な賃貸の現実を見た感じになって、だからもう一回水が漏れたらもう伝って下に落ちるしかなくて、もう悲惨な目にあって、っていうのと、まああと去年子供が生まれて、まあ冷房、まあちょっと快適にしようと思って冷房とかずっとつけたりとか暖房ずっとつけてたら、まあ、驚くべき光熱費になっちゃいまして、
うん
もうちょっと、いくらなんでもなんか、このままずっとその電気代払い続けて、ま
あ、
1枚ぐらい上がったんで、なんかやっぱり、さすがに、そんなに、なんていうか、札束に火つけて燃やしてるようなもんなんで、ちょっと、これからずっとこれはちょっと嫌だなと思ったっていうのがあって、まぁ、あ、ちょっと、家でも建てようかなっていう感じで考え始めたのがきっかけでしたね。
なるほど。
いろいろと、なんかまあやっぱり家建てるにあたって調べはしたんですけど、なんかやっぱ最初に思ったというか分かったのは、どこのハウスメーカーに建ててもまあ同じようなもの建つだろうなと思ってたんですけど、
うん、
まあどうもそうじゃないらしいっていうのが、だ家に実は性能があるんだよっていうのが、当時まあ探し始めた時はよく知らなかったんですけど、
うん
家にもなんかこう、いろいろ評価する指数というか、性能を評価する項目みたいなのがあって、今日本の国交省が出しているような基準ってめっちゃ、1980何年とかの、家を想定して基準を作られてるんで、むちゃくちゃ、そこに合わせて、こう、ハウスメーカーが、この基準満たしてますよって作った家って、実はすごい性能が低かったりするっていうのが分かってきて、ああ、なんか、せっかく建てるのに、また札束に火燃やさなきゃ、火つけて燃やさなきゃいけないような、この月ガンガンかかる家は嫌だなと思って、ちょっと性能がいい家っていうのをどうやったら建てられるのかなっていうのを、ちょっといくつか本読んで勉強してたって感じでした。で、このなんか、エコハウスの嘘2っていうのが、東大の前先生っていう先生が書いた本があるんですけど、
はい、
これ結構面白くって、うん、名前はエコハウスの嘘って書いてあるんですけど、書いてあるのは基本的にその、まあ、いかに日本の、こう、家の性能が低くって、性能低い家をたくさんこう集めてきた結果、 30年ぐらいで家って価値がな、資産価値がなくなって、みんな建て替えばっかりしてるんだけど、これからそんなんじゃダメだよねっていう話が書いてあって、で、どうやったら、その、性能上げられますかっていう、断熱とか、気密とか、耐震構造とか、そういうのどうやったら上げられますかっていうのを、なんか、まあ、一般向けにわかりやすく書いた本みたいな感じだったんですけど、これはなんか、家の性能のことを勉強するのにすごい、一番わかりやすかったなって思う本で、これはま、読んで、良かったかなって思ってますね。
はい。エコハウスっていうのはどういう、なんかものなんですか？
か、一般的に、一番の究極のエコハウスは、パッシブハウスって言われてるものがあるんですけど、うん、正直冬場は無暖房、暖房なしでも日射だけでも、こう、無暖房で過ごせるぐらいとか、それぐらいにもなるような、のが、まあ、パッシブハウスって言われてるようなものらしいんですけど、
うん、
まあ、そこまで行こうと思うと、ものすごい金額かかるんで、まあ、冬場になるべくこう、エアコンで温めたやつを外に逃がさないようになってるようなものをエコハウスって呼んでるみたいですね。
うんうん、なるほど。
で、まあ、なんか、その断熱にもいくつか基準があって、今なんか国交省が定めてるやつはすごくしょぼい基準みたいなんですけど、ヒート20っていう規格があるんですけど、その外皮の性能を目指しましょうみたいな話が結構書いてあって、外皮平均熱完了率の UH っていう、外側外皮、家の建物の外皮に、どれぐらい断熱内が詰め込まれて、どれぐらい熱通しにくいかみたいなのが、寒い地域から暖かい地域まで、それぞれ、こう、基準が定められてて、これまあ民間基準らしいんですけど、
うん、
こういうのを元に、なんていうか家を建ててくれるところを探したっていう感じで、工務店探しをした感じですね。
うん、この値を出してくれって言ったら。
そうですね。で、今年から、今年かな？今年の春から、多分一般のハウスメーカーでも、この値というか、家のこういう断熱性能とかの値を、説明するのが義務化されたので、今は大体のハウスメーカーでやってくれるとか、やらないといけないことになってるんですけど、
うん、
なんか、メーカーによってはやっぱりまだ、こう、説明義務化されたけど、お客さんが説明いいですよって言ったらしなくていいらしくて、その義務かなんだって感じはしますけど。なんで、やってないところもまああるみたいですけど、
うん、
まあそういうのを計算、元々から計算して、まあなるべく、まあこれ、外皮性能は、この UH っていう値がちっちゃければちっちゃいほど、熱が通りにくいんで、いい、まあ、断熱性が高い家っていうことになるんですけど、
うん、
こういうのを元から計算して、あと、どれぐらいの消費電力で冷暖房が賄えますかっていうところまで計算してくれる工務店が探せば結構あるので、そういうところで建てようと思って建てましたね。多分まあ、うん、ハウスメーカーさんだったら多分一条工務店で建てたらもう間違いないと思うんですけど、性能的には。
うん。
もう本当に、多分そこら辺の、工務店を探すのが手間だなっていう人は、もう一条工務店に行けば、もうマジで、間違いない性能の家は間違いなく建つと思いますね。ただ、一条工務店は、床暖房が結構必須らしくて、
うん、
なんかうち、床暖房って、こう、将来的に壊れたら床全部剥がさないと交換できないので、
はあ、
それはちょっと、なんか、うんうん、いや、家、長い間住むって考えたら、ちょっとなんか現実的じゃないなと思って、
うん、
どっちかというと、エアコンとかで空調できる家を建てようと思って、まあ、一応新居は、なんかいろいろ計算してくれて、実質的に、夏場は2階の上にあるエアコン1台で、冬場は1階にあるエアコン1台で、全館空調できるような 性能になるらしいです。
そういうのをなんか真面目に計算しようとしたら結構大変ですよね、シミュレーションするの。
そうなんですよね。うん、結構なんかそういうソフトが今、その工務店業界っていうんですかね。
はいはい。
では、一生懸命開発されてるみたいで。実はハウスメーカーよりも、その、一部の工務店の方がそういうところは進んでるところも、あるみたいなんで。
のためになる。はい。
こういうのってなんかその、調べ始めるとやっぱり、なんですかね。まあ、いろんなそういう値が出てくると、こう、どうやって計算してんのやろとか、結構気になっちゃう。ので。
わかります。うん、
研究者の差がです。
そうなんですね。もうなんかこう、物理屋さんの、うん。まあ、思う存分調べて、工務店選んだ感じでしたね。あとは、なんか、間取りも、いろいろ、当初は、まあ、なんていうんだろうかね。まあ、一般的な間取りでいいかなと思ってたんですけど、
うんうん、
なんか一般的な間取りっていうのも、なんか、どういう風に考えたらいいのかっていうのって、最初よくわかんなかったんで、賃貸と、まあ、実家も、マンションっていうか、まあ、なんですかね、団地みたいな感じだったんで、僕、あんまり、戸建ての間取りってよくわかんなかったんで、代わり、住まいの解剖図鑑っていうやつを見て、結構、絵が多くて、いろいろ解説してくれたんで面白いなと思いながら、さらっと読めて面白かったですね。
これ結構有名な本ですかね？なんか見たことある気がする。
そうですね。はい、多分かなり有名な本かなと思います。建築学科の1回生とか2回生とか向けに、書いてある。
へぇ、
まあ、コンセプト的にはそんな感じで、そうですね。基本的には、その住宅を建てる人向けというよりかは、これから建築を考える人向けに、この間取りの基礎ってこういう感じだよ、みたいなことを書いてある本だったんですけど、多分家建てる人は全然読んでても、ほーってなるかなと思うんで、面白い本だったと思います。
なるほど。ありがとうございます。部品さんもじゃあこれを参考に人生を進めていきましょう。
確かに、まず家建てるか。
まず家。
まず家を。
形から入っていくために。
家建てる場所もなんか悩みますけど。
そうですよね。
建てるとこはあれなんですか？今住んでるところ近くなんですか？
そうですね。今、本当にすぐ近くで歩いて15分くらいのところで。まあ土地から探したんで、結構土地探しも大変は大変だったんですけど。
うん。
たまたま、近くに新しい新規分譲というか新規の造成地ができてたんで、その中に良さげな土地があったので、そこに建てることにしました。
うん。
あ、本当にね、まあ、入ってきたボーナスが、シュッて、あれみたいな感じで、逃げていって。なかなか、うん。まあ、これからこうなるんだなと。今、ちょうどその、賃貸にも住んでて、で、家は土地のローンが始まってるんで、土地のローンはもう払ってるんで、二重払い状態なんですよ。
ああ、はいはい。
なんで、しばらくはちょっとその、いっぱい出ていく時期なので、いや、いっぱい出ていくなぁと思いながら、毎月見てますけど。
どうなんですか？毎月の家賃くらい出ていってるってことなんですか？
そうですね。なんか、倍、家賃倍払ってるみたいな感じですね、今。
ああ、なるほど。結構ですね。
そうなんです、ね。結構ですね。じゃあ、ちょうどだから、家賃、うん。ちょうど家賃倍ぐらいのが、毎月、ボンボンってこう、出ていって、あ、ちょっと、いつもより口座の、減り方がやばいな、みたいな、うん。なかなかでも今直近だと結構、ウッドショックって言って、国外から輸入の木材とか全然入ってこなくなってきてたりとか、
うんうん、
太陽光も、乗せたいってなっても、今半導体、今全然足りないで、いろんな自動車業界とかでニュースになってるんですけど、うん、パワーコンディショナーとか作るための半導体も足りてないらしくて、
まあ、そっちにもしわ寄せが
いってて。そっちにもしわ寄せがいってて、今なんかパワコンも来年ぐらいまで、製造できないみたいな話が出てるらしいんで、なんか、うちはたまたま、ちょっと早めに計画始めてたんで、滑り込みでなんか、なんとかなってるんですけど、今直近から家建て始めると結構厳しい状況かなと思いながら、なんか、ニュースは見てますね。まあなんか。
じゃあ、ちゃんと早くこき出した成果が出てるわけです。
そうでした。本当に。いや、まあ、たまたまでしたけどね、本当に。いやあと一月二月遅れてたら結構なんかいろいろ影響被ってたかもしれないと思うと、なんかギリギリセーフだったかなっていう感じでした。うん、でもやっぱりなんか自分が実際建てるとそういう、あんまり興味なかった住宅業界とか、建築業界とか、その辺のニュースも気になりますよね。
うん。なんで自分の身に降りかかってくると意識しますか？
めっちゃ意識しますね。
はい。
こんな感じですかね。
はい。ありがとうございます。あとは、じゃあ、コンテンツ話ですかね。部品さんの最近読んだ本とか、どうでしょう？
僕が最近読んだ本ですか？そうですね。まあ、一応ペタペタと貼り付けてはあるんですが、最近、教養としてのデータサイエンスっていう本が出ていて、なんかデータサイエンス協会の偉い先生たちかな、有名な先生たちが書いた、そのデータサイエンスって何みたいな入門書なんですけど、うん、それがなんか話題でになったのでちょっと読んでみましたね。
あ、先月出たばっかり。
そうそうそうそう。で、Kindle 版も出てるので、で結構基本的なところからデータってどういう種類があるのとか、その統計の基本的な概念とか、あとそもそも AI で分析した時の倫理とかルールとか、うん、信頼性とか、まあ、信頼感とかってどうやってその決めるのみたいなところまで幅広くカバーしてる内容なので、本当になんか入門としてデータサイエンスって何なのかって知るのにはすごいいい本だなと思いましたね。
なるほど。
まあ、細かいどうやって分析するのとか、その分析の手段とかは多分、それぞれの本、うん、機械学習だとか、うん、ベイズ統計だとか、最適化とか、いろいろの本を読まないと多分ダメなんですが、まあ、そもそもそれって何のために使うんだっけみたいな、そういう基本的なところを知るには良い本かなと思いましたね。
うん。まあ、分野を俯瞰的に捉えるのに良さそうですね。
で、あと読んだのが、そうか、数理化学の2021年の7月号がスピンと物理っていうテーマで、物理学者の人、先生たちがスピンって何なのかとか、スピンってどこに使われてるのかっていうのをすごいいろんな視点から書いてくれてる特集号ですね。で、その分野とかだと、スピンの整数、反整数と、ボーズ統計、フェルミ統計ってどう関連してるのとか、個体の話だと、まあ、創発時世ですか。それこそ最初に出てきたスキルミオンとか、そういうのにどうスピンが繋がっていくのか、みたいな話とか、あとはスピン流とか、量子コンピューター、の話とか結構幅広くトピックがあって、まあ、読んでてふむふむなるほどみたいな感じになる特集号でした。
うん、長尾先生と佐々木さんと。
そうですね。長尾先生も。あ、
川村先生も。
川村先生。
お
そうですね。
ちょっといろいろありましたけど、川村先生も。
そうですね。
でもスピングラスといえばですもんね。
そうですね。うんうんうん、スピングラスについてすごいわかりやすく解説してくれたので。うん、良いポジションを取ってるなって感じですね。
なるほど。そうか。創発磁場は長岡先生のところですかね。
そうですね。ベリー曲率やら、スピン、スキルミオンとか、そういう話でしたね。
創発インダクターも気になりますけど。
ああ、そうですね。その話も書いてましたね。
なかなか、あれも、実用面から見ると、まだまだ頑張りが必要だなという、まあただ ファーストステップとしては一気に室温まで来てすごいなっていう印象でしたけど。
ああ、そうですよね。最近、最初は多分20ケルビンとか
で
出るっていうのがネイチャーに出て、で、最近、あれかな。
室温で
300。トリウム万眼6鈴6で、
そうですね。
室温で見えますよっていうのが報告されて、はい、あれあの辺、あれどの辺がまだ実用化にはちょっと大変そうですか？
ああ、一つはやっぱり、著者の北織さんですかね、が言った通りで、はいはい、周波数特性が悪すぎるんですよね。
はいはい。
基本的にインダクターって、まあメガヘルツ帯で使うことが多い、素子なんですけど、今、あれ、結局、螺旋磁性を電流で、交流電流でこう揺すったときに、はい、その、螺旋面からのこう、なんていうんですかね、傾きみたいな、角度みたいなのが立体角を生んで、双発電波を生んでっていう話なんですけど、はい、その、電流に対してスピンがこう、追随するのがキロヘルツぐらいまでしか追随しないみたいで、そうすると立体角がこう吐けなくなるので、高周波だと。そもそも双発、電波が出ないんで、インダクタンスも消えるっていうことだと思うんですけど、それがキロヘルツだと、とか、まあ、10キロヘルツとかぐらいで消えちゃってるので、それはやっぱりちょっと、まあ、実用材料だとしんどいかなっていう気はしますよね。
ああ、なるほど。
あとは、やっぱり、一番しんどいのはやっぱりその、ヘリカル、な実性体って、こう、結構相互作用が微妙な、状態で成り立ってるというか、ので、温度ちょっと変えたりすると、すごく実性の特性がこう、ガラガラ変わっちゃったりすると思うんですけど、やっぱり電子部品っていうか、方向から考えると、すごく温度の安定性って大事で、マイナス40度ぐらいから125度とか130度ぐらいまではこう安定して同じような特性が出ないといけないんですけど、螺旋磁性使うと結構やっぱりそこってちょっとこう温度下げていくと相互作用が変わっちゃってみたいなのがあるので、それが厳しいかなっていうのと、まあ、さっきの量産の話でもあるんですけど、量産ミスエールとやっぱり単結晶を作ってそれを持ってきて FBI 加工してっていうのは、まあ、なかなか厳しいんで、単結晶白膜みたいなんで、あれを白膜でつけて微細加工してっていうことができれば、半導体のプロセスにも乗るんで、そうなると結構面白いかなって思ったりは、するなと思いながら見てたんですけどね。
なるほど。まあ、今後、もうちょっとまだまだ。
そうですね。まだまだ。
余地あるって感じ
ですね。まだ、5本ぐらいでしたっけ、論文が、このように5本
ぐらいで
言ってたんで。
前、セミナーで言ってましたね。まだ、数えても5本ぐらい。はい、理論と実験含めても5本ぐらいか6本ぐらいしかないっていう。
はい、
すごい。
で、まあ、まだまだこれから、
期
待を込めてという感じですかね。
あれですよね、なんかインダクタンス業界に現れた久しぶりの新しい物性、
はい。そうですね。そうなんで、多分いろんな人興味は持ってるんじゃないかなと。もう、だって、その、ファラデーとかぐらいからやってる、その、あれですよね、その、鉄でかも表示性体の前にぐるぐる導線を巻いてっていう形って、長らく変わってないので、個体の形のままインダクタンスを出せるっていうのは、かなり新しいと思うんで、まあ、実用化できるとすごくインパクトはありそうだなとは思いますよね。
いや、いいテーマを見つけましたねって感じですね。
やることはたくさんあって面白そうですね。
あれですね、数理科学の中身ですね。まあ、あとはあれですね、斉藤先生のなんかスピン流の話とか、タルチャ先生の、量子コンピューターの話かな、とかがあったかな。って感じですね。
数理科学、もう、長らく、買ってないですね。
僕もたまにしか買ってないですね。なんか面白そうなトピックがあった時だけって感じで。
電子版はないんですね、数理科学。
電子版がないの、どういうことやねんっていう。
そうなんですか。ないんですね。
はい。数理科学、今のところ多分紙しかなくて。
ああ。 今年の3月号とか、カイラリティとは何かとかあるんですね。面白そうだ、
ね。
うん。
いや、そうですね。なんか前はなんか深層学習と物理みたいな話もあったり、あとはなんか、昔、だいぶ前はなんか固体物性で、それこそなんか長尾先生とかが書いてたかな。
ほう。
なんかその中で、若手が手を出してはいけない物性ミックみたいなことをなんか書いててすげえ。面白かった記憶ありますね。
三つは何だったんですか？
動酸化物のギアップと、重い電子系の隠れた秩序と、
お
あと、スピン液体だったかな。
あ
ちょっと、難しいというか、その議論が、
なるほど。
かなり、多分、いろいろあるので、ちょっとそこに、かまけるとなかなか大変だよというようなご意見だった気がします。
それはね、理論の人がってことですか？手を出すなっていうのは。
そうですね。理論的な闇が深い、闇じゃないな。奥が深い。
なるほど。
分野ということですね。
なるほど。何もわから
ん。実験的にも結構見えづらいというか、しんどいところですもんね。ね、
実験的にも何を見てるのかとか、
そうですね、
サンプル、
依存が。依存
性があるんじゃないかとか。が結構。
確かに。どれも闇が、うん。動酸化物のギギャップはあんまりあれですけど、わかんないですけど、隠れた秩序の辺とかは、共鳴苦戦解説やってると結構まあ、
はい、
話題にも出てくるんですけど、みんながなんかこう、はい、言ってることがこう、年によって違ったりとか、叩き、はいはい、みんながこう、こんなのが出たら、いや、あれは違うみたいなんでも叩き合ってたりとか。結構、うん、大変そうな業界だなという気はしますね。
うん、そう、なんかそう、なんか成果が出れば結構ハイインパクトなんですが、なかなか、
うん、
その、どれが正しいかっていうコンセンサスは、まあ頑張ってくれっていうような
ですね。そうですね。
その、解明されたら起こしてくださいって感じ。で、あとはあれかな。あとは Python で学ぶ実験計画法入門、ベイズ最適化によるデータ解析っていう本で、
うん、
で、これはなんか最初に話したようなマテリアルインフォをベイズ最適化でやりましょうっていうやつの、まあ、入門書って感じですね、うんうん。で、結構その理屈、理論的なところとか、あと結構その解析の用のコードとかも載ってるので、まあ、かなりいい入門書かなっていうふうには思いましたね。で、マテインフォも、材料を作る、合成する条件とかだけじゃなくて、なんだろう。何と何を組み合わせるとかだけじゃなくて、うん、どういう温度条件がいいのとか、どういう量がいいのとか、みたいな、そういうプロセスの方の最適化みたいのにも含んでるので、そういうところの話題もあってよかったかなって思いますね。
そうですね。多分、もともと多分マテインフォの人たちも、その材料、この元素とこの元素の組み合わせでこういうことみたいな話が中心だったところから、うん、なんかそれだけじゃもう最近やっていけないよね感が結構出てきてるなっていう印象で、うんうん、なんかプロセスも含めて考えましょうみたいな話はたくさん出てきてると思うんで、このあたりは興味ありますね、
うんうん。そうですね。まあ結構手動で最適な条件見出すのが難しいので、
うん、そうです
ね、そういうところにうまく使えれば省エネ、省力化できるんじゃないかなって感じですね。うん、
なかなかまあ、ベイズ最適化とかで難しいなって思ってるのが、その、まあ、値を引くのは早いけど、なんかその、なんていうの、古典的なやり方、端から打っていくみたいなことをやってた人から見ると、本当にそれが正解なのかっていうのを言いたくなる人もいるみたいで、当たりが出ればいいじゃんっていうところで、まあその新しいそのベイズ最適化を分かっている人はまあ大体そのなんていうんですかね、そのアンサータンティも分かってるし、大体そのここだっていう当たりはついてるんだからいいじゃんっていう言い方もできるんですけど、逆に言うと本当にそれが正解なのかどうかっていうのをどうやって見るのって、その昔の人から見ると見えるっていうところもあるみたいで、結構なんか材料屋さんの人と話してると、あ、やっぱりそこは気になるんだなっていうのはよく感じますね。
なんか最適な領域を取り逃してるんじゃないかみたいな。
そうなんですよね。
ワンカンはなんか見てるだけだと思いますよね。なんか、その傾向ある領域と領域の実はそのちょうど狭間みたいなところに最善があったっていうのを取り逃してしまう可能性があるんじゃないかっていうのがすごい常に恐怖として残るかなっていう。
そうですね。あとは、材料でよくあるのはその元素と元素の組み合わせっていう意味から言うと、途中でその結晶構造とか層が全然違うものがたまたま出てくるみたいなのって、まあまああって、なかなかそういうところって、はいはい、こう、なんていうんですか、ね、連続的な内装でこう見出せないというか、そういうのはウェーブ最適化使って、なんかと突然出てきちゃう層とかで特性がめっちゃいいみたいなやつは、なんか、外す可能性もあって難しいようなと思いながら見てます。
まあ、対処法あるとは思うんですが、でもそこも気になるところではありますよね。実際使うとなると。
でもなんか、そう。もう、結構その特性値、求める特性値が分かってて、量産とか、まあ、開発に近いんですかね。研究というよりか、ようなところだとすごく、当たりをつけるのが早くなるっていうのは、大事かなと思うんで。こういうのも使っていけそうだなと思うんですけど。なんか、いわゆる、ものすごく川上の研究とすごく相性がいいかって言われると、どうなんだろうっていうのは、ちょっと思ったりはするんですけど。使いどころが大事かなって気はしますよね。
そうですね。うまいこと使わないとなって感じです。
そうですね。
この本、さっきあれですね、部品さんがツイッターでバズったから宣伝、したせいか、アマゾンで売り切れてますけど。
売り切れてますね。
マジで怖っ。まあ僕のせいじゃないかもしれないですね。
はい。
ちょっと適当な2ちゃんブログを貼り付けたら、2万リツイート5万いいねになってしまったので。
うん。
さすがの、さすがのバズり方です。
記事つぶやいてすごいって一言コメントつけただけなのに。完全知性のないバズりになってしまいました。
はい。定価3300円が今、アマゾン4500円。
4500円
なんで、ちょっと買う人は注意してください。
Kindle 版もあるので、ぜひそちらも。
あ、そうなんですね。
あ、嘘、なかった。今多分、鋭意制作中って話だった。
あ、じゃあ、はい。
そうですね。今、単行本しか出てないですね。
そうですね。あ、しまった。気づいたら売り切れてしまった。
いや、
やっぱ、ね、やっぱ部品さんのせいだと思う。はい。
で、あとあれですね。深層学習の原理に迫る数学の挑戦っていう、今泉先生かな、東大の書いた本を最近読みましたかね。
うん、
で、これは、その深層学習って、なんかうまくいってるけど、無敵なのっていうとそうでもなくて、なんか理論的によく分かってないところがあるので、それをどうやって解明しようかなっていう現状と、それに対する今のいろんな人のチャレンジしてる手法について話してる感じなんですが、まあどうして層を増やせばそもそも性能が良くなるのとか、なんでパラメーターの数を増やすとデータの数よりも全然大きいのに科学習せずにちゃんと学習してくれるのとか、すごいそういう基本的なところがよく分かってないというお話なので、そこについてみんないろいろ理論的に議論してるっていうようなお話ですね、
うん、この本はですね、めっちゃ読んだ人みんな評価高いなと思って僕も読もうとは思ってるんですけど、
結構パラパラと読め、100ページちょっとかな、でそんなに難しい数学のことは書いてなくて、うん、まあお話レベルで書いてくれてるので、かなりわかりやすく、その、まあ問題意識がどういうところにあるのかなっていうのが伝わってくる、うん、良い本だなって思いました。
部品さんなんか検本されてましたっけ？
この中はないかな、検本は。
ああ。はい。最近なんか新しい検本は。
そうですね、なんか。
まだコンプラ。
検本していただけす。そうですね。まああれですね。いつでも憲法お待ちしておりますって、なんかですね。こうテロップ出しとかなきゃいけないですね。
はい。
もう今何冊ぐらい憲法してもらった 感じなんですか？
でも、多分3、4冊じゃないですか
ね。あ、そうなんですね。
はい。いや、まあ、そうですね。まあ、俺がツイッターでバズって検本してもらってる間に同期は結婚して子供を産んでる
って感じですね。ちゃんと、あれですね、書籍の、中の人が、ここはというところを押さえてるのがすごいなと思いながらいつも見てるんですけど。
こいつに渡しときゃ宣伝になるやろ、的な。
間違いないっていう。
いい着眼点ですねって感じですね。
素晴らしいと思います。
はい。あとは本は、3体の最終巻、出ましたね。僕は、ついこの間、読み終わりました。
すごい。
なんか、ウッディさんも、読んだ。
大急ぎで読みました。3体って書いてあって、多分、これ、決まった後に3冊っていうか、1巻、2巻、3巻全部買って。
え、マジですか？
はい。
すごい。すごいスピードですね、それは。
めっちゃ面白かったですね。
ああ。
いや、なんか、有名だな、になってるなっていうの思ったんですけど、
うん、
長らくあんまり SF とか手出してなかったんで、
うん、
どうしようかなと思って、特にまあ、あんまり気にしてなかったんですけど、せっかくだしと思って読んだら、めっちゃ面白くて、バーって読んじゃいましたね。
部品さんはまだ読んでない？
そう、3巻目の上巻の序盤です。ちょっと読み始めたんですが、
はいはい、
まだまだですね。
まあ3体なんか、どの巻も結構盛り上がるまで、なんか時間があって、特に、特に最後の指針衛星は、なんかあんま、なかなか盛り上がりポイントが来なかった気もしますけど。
そうですね。なんか、突如としてという感じだと面白かったです。う
ん、まあ、あまりネタバレは、
そうなんです
よ。できないから、なんとも言えないですけど。まあ、個人的には、真ん中の、極暗森林が一番、面白かったか。
あ、僕もそうでした。はい。2位のやつですよね、
うん。はい。っていう感じでした。
そうですね。
まあ、
やば、ちょっと早く読もう。
巻を追うごとにスケールがどんどんでかくなってて。
そうですね。うん、
最後。
一気に読むとなんか、でかくなりすぎてて。ちょっと、この間までやってたことと、いや、えらい変わったな、みたいな感じで思いながら読んでたんですけど。うん、でも楽しかったです。久しぶりになんか、こんな SF 読んだな、と思って。うん、
いや、なんかネタがすごい、数のネタがなんか出てきて。
ああ。
で、まあ物理の話もすごい多いので、やっぱ物理の人が読んで面白いと思いますね。
素粒子とかだと結構、
うん。
なんか、最後の方とか、最後の方というか、3巻目とかもいろいろ面白いなと思いながら読めるんですかね。僕はあんまり、そのあたりは詳しくなかったんで、
うん。
なんていうか、まあ、聞いたことあるなぐらいの言葉が出てくるなぐらいで、さらさらと読んでたんですけど。
まあ僕も聞いたことあるなぐらいですけど、まあニュートリノとか重力波とかは結構近い分野だったんで、出てくると、まあ嬉しかったり。まああとは、まあ超ひもみたいな話は、まあ僕も正直わかんないんで、まあ言われても、はぁって感じですけど。
スケールが大きいところで面白かった。部品さんもぜひ読んでください。う
ん、はい、3体そんな感じで、はい、ゲームは部品さんがニーアレプリカントやってるんでそれに興味があるんですけど。
いや、はい、ニーアレプリカントいいっす。めっちゃ面白い。これは多分昔出たニーアレプリカントのリメイク版、まあリメイクというか、まあ画像とかを綺麗にして、ちょっとシナリオを追加したような作品なんですが、あと2010年発売のやつをバージョンアップしたものになってて、かなりグラフィックも綺麗になってて、で、音楽は昔から相変わらずすごい良くて、で、戦闘とかも難しさ自分で調整できる ので、まあ、ストーリー楽しみたければ簡単に設定すればいいし、過酷な戦いをしたければハードモードに設定すればいいという感じなので、そこの自由度も高いし、非常に名作だと思いますね。
僕はニアオートマタはやったんですけど、それの前の話ですか、は
いはい、そうですね。ニアオートマタの、すごい昔の話です
。すごい昔の。うん。
まあ、過去、まあ、ほとんど話のつながりはないんですけど、うん、まあ、まあ、基本的に話はないんですけど、一応舞台としては同じ世界で、ニアオートマタの数千年前かな。
そんな前なんだ。ニアオートマタはなんかアンドロイド対ロボットみたいな感じだったんですが。
今、ニアレプリカントは、まあ、人と魔物と呼ばれる謎の化け物のようなものと戦うような話になってますね。ただまあ、じゃあ果たしてその人間とは魔物とはその正体とはみたいなところが話の根幹に関わってくるところなので、うん、そこはやってみてのおすすめ、お楽しみって感じですね。
ニアオートマタはなんかやってて突然シューティングやらされるのが嫌だったんですけど。
ああ、はいはい。なんか突然、シュパパパパみたいな。
そうそうそう。それはあります。
レプリカントはない、ないですね。
じゃあ
いい、うん、基本的にもうずっと剣と魔法で戦っていく感じですね。うんうん、
なるほど。いいです。やってみたい。
いや、これはおすすめですね。このマスト、こう、2021年マストバイなゲーム。
ゲームはちょっと、いっぱいありすぎて、積みゲーがありすぎて、いつ手を出せるかわかんない。
僕も、ニアレプリカントをやりつつ、聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナーを積んでしまって、やる暇がないって感じですね。まあ、ゲームやってるよりもちゃんと人生をやらないといけないんですが。
はい。まあ、あとゲームの話だと僕は最近、天水の桜姫というのをやっていて、まあ、去年出たやつですけど、まあ、
これ
は田植えゲー、はい。米作りゲーとして名高いゲームで。まあ本当にこれやると、なんていうか、米作りの、こうやってたんだっていうのを、勉強になってよかったです。まあ普通に面白いゲームでもあり、おすすめですね。はい。まあそんな感じかな。
僕はあんまりゲームは、普段はやらないので、なんかツイッターに流れてくるのを見てたんですが、この米作りのゲームは、なんか、たまに、なんか結構やってる人いましたよね。なんか、結構なんかツイッターでよく見てて、面白そうだなぁと思いながら見てましたけど。
これは結構インディーゲームなんですけど、かなり完成度は高くて、はい。
そうなんですね。
まあなんかそんなに多分時間、僕、まだ半分ぐらいですかね、やったの。そんなに多分、ボリューム的には多くないので、まあ、割とすぐ、軽くできるゲームかなっていう感じです。あとは、お便りは今日は特にないんで、お知らせですが、まあ、前、このポッドキャストに出てくれた部下さんのブログを紹介したいと思います。なんか、その時に、磁石、鉄ニッケル、L1 鉄ニッケルだったかなっていう磁石を紹介してくれてたんですけど、まあ、その磁石についてすごい詳細に、伝送さんの出している資料をもとに詳しく解説してくれてるので、まあ、興味ある方は、お読みくださいっていう感じです。
面白いですよね。トッコケミカルで、
うん、
鉄とニッケル並べてってやつですよね。
はい。
すごい面白いなと思いながら、見てました。あんまり磁石は、金属磁石はやってないんで、
詳しくないんですけど。ね、磁性は磁性でもちょっと違う。
はい、磁性は磁性でも、そうですね。あまり僕は、金属磁石自体はあんまり触れたことがないんですけど、
うん、
プレスリリースレベルで 多分この論文出た時に、
うん、
あの、2017年。
ああ、やっぱじゃあ結構話題になったんですね、これは。
そうですね、やっぱり、自生の材料やってる人からすると、おおって感じ、
うん、
で、うん、面白いなと思いながら見てましたね。
はい。なんか、ウッディさんは宣伝することとかありますか？
宣伝ですか？
お知らせとか。
そうですね。特に Amazon、あれも、のアソシエイトもやってないのであれなんですけど、なんだろう。今はあれですけど、あの時期的に微妙かもしれないですけど、家建てたの面白かったんで、なんか、聞いてる人で建てたいなって思う人、いろいろ勉強してもらえるといいかなって思ってますね。うん。すごいなんか勉強になりましたし、ローン組むのも。
ああ、ローンも確かにありますね。
そうなんですよ。いろいろ盛大に、あの、借金を背負うことになる。結構いろいろ勉強しました。
ちなみに、ローン何年ぐらいなんですか？
あ、普通に35で組んでますよ。
あ、なるほど。そういう、はい、あ、やっぱそのぐらいなんですね。
なんか今は金利が低いんで、長めに借りて早く返すが、いいかなっていう。
はいはいはい。
で、あと、今年かな？今年の間は、あの、住宅ローン減税っていうんですかね。が、13年とかになってるんで、まあ、13年目まではコツコツ貯めといて、その後にドバドバ返していくのが、
まあ、
得策かなっていう感じで、思ってますけど。
なるほど。
なるほど。そういう、今、ちょうど買い時っていうことなんですね。
そうですね。今、ローンっていうか、まあ、金利の面から言うと、今の変動金利ってかなり下がってるんで、まあ、たくさん借りて、まあ、長めにたくさん借りて、で、貯めといて、とか、まあ、よく言うのは、なんか、あの、投資に回して、みたいなこと言いますよね。いや、それは、余ったお金でやったらいいかなと思うんですけども、なんか、あの、頭金たくさん出して、すっからかんになるよりは、あの、たくさん借りた方が今はいいですよ、みたいなことは、よく言われてるかな、っていう気はして。
確かに、極端な話、めっちゃ借りて、インデックス投資に10年ぐらい。
そうなんですよ。その方が、で、あ、儲かった分で、みたいなね。
はい。
うん。
で、多分、利回りの方が利率よりも良いから。
いいから、みたいな。
うん。
よく言います、
ね。その後返せば、次、逆にプラスになる。
プラスになるかもしれない、みたいな。
うん。
実質10年間はまあ正直そのある程度借りれば返さない方が、元本がある程度残ってないと減税されないんで。
あ、はい。
多分3000万円とか4000万円とかぐらい、あの、長期有料住宅とかいう、こう、いい住宅建てた場合は4000万円ぐらいかな。あの、元本が残ってれば、あの、その、何パーセント ?1% だっけが、あの、毎年、減税されるんで、減税とか控除されるんで、うん、10年ぐらいは、まあそれぐらい残しといた方が実は、まあ税制の面では結構有利だったりとかするみたいなんで。
難しい。
そうですね。その辺もなんか、いろいろ見始めると、いくら見ててもこう、時間足りないなぐらい情報はたくさんあるんですけど。そうですね。
はい。
はい。
そんな感じですか。
そんな感じですね。
はい。じゃあ今日のゲストは、ウッディさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また、機会があれば呼んでください。
あ、はい。ぜひぜひお願いします、はい。
ありがとうございました。
はい。